高山俊吉気分青信号。こんにちは。昨年12月、裁判員裁判で、死刑判決が出た被告人について元被告人について初めて死刑が執行されるというそういうことがありました。大きく報道されて皆さん方ご承知だと思います。事件は2009年の5月に神奈川県川崎市の自宅のアパートで大家の男性など3人を包丁で刺して殺害したというそういう認定がなされたその被告人だった人です。それが本人死刑執行された人で、翌々年11年の6月に横浜地裁の裁判員裁判で死刑が言い渡されていた。で、弁護人が控訴をしたんだけれどもすぐその後に本人が控訴を取り下げてそれで、結局職業裁判官が裁く高裁だとかあるいは最高裁だとかの判断を経ずに死刑が確定してしまったというそういう元被告人でした。もう一人の執行者がいたんですけれどもこの今私がお話をした人は一審の裁判が裁判員裁判裁判員が行った死刑判決だったというところが注目をされました。この裁判員裁判では判決後の共同記者会見の場でできるだけ控訴してほしくないということを言った裁判員がいたということが話題になりました。つまり死刑を執行してほしいということになるわけでこのままの判決で被告人を受け止めろとこういうことをわざわざ記者会見の場で言った裁判員がいたということでしたね。さて今回の死刑執行について法務大臣は裁判員の皆さんの重い決断をいただいてというそういう言葉を使って、説明をしていました。重い決断をいただいたという言葉には私は大変な違和感を感じます。裁判員の参加は法律で義務付けて参加をさせるもので判断をさせるものです。つまり自由に参加して自由に発言したのではない自由な決断ではなくてそういう決断を強いたというところに死刑判決の重みがあります。裁判員の中には罪悪感があったということを漏らした人がいたということも報道されています。当たり前だと私は思いますね。刑務官によって刑を執行させるのだけれども死ねという判断をしたのは裁判員の人たちを含むこの9人の裁判隊です。市民が市民に死ねと言うということが義務付けられる局面がある。芥川賞作家の玄侑宗久さんがおっしゃっていた言葉に市民は隣人からお前はこの社会に存在していることが許されないと言われることは絶対にあってはならないことだというお話がに私は大変印象深いものがありました。裁判官というのはある種必要悪で国が存在するとなると裁判官というものはおそらく通常はなければいけない職業ということになり 何らかの判断をするということによって一つのルールが作られるという、そういう社会構造というか国家構造が予定されている。これはまあ仕方がないことだというふうに考えるが、しかし隣人に隣人がお前は死ねと言われるというのは、それはあってはならないことだ。ある種必要悪としての制度仕組みの結論としての犯罪の認定ということはあっても、横にいる隣人として横にいる市民に対して市民が全的否定、全面的な否定を断言するということを市民生活は許してはいけないのではないかということでしたね、現有宗及さんの言葉は。そういう思いがこの罪悪感を感じる人たちにあるのでしょう。あって私は当然だと思います。ここに裁判員制度のとんでもない、途方もない問題性があるのだということ、そのことが今回の死刑執行によって理屈の上では想定されていたことが現実に目の前に置かれて、みんながさあこの問題どう考えるかというところに立たされたということなんだと思います。朝日新聞は市民参加重い節目という見出しを出しました。何に向けてのどういう節目なのでしょうか。節目というのは何なんだ。やめるということへ向けての大きな節目なのか、それとも市民は殺人を犯すことを決断しなければいけないということが分かったという意味で、そういう節目なのか。朝日新聞にはこの言葉の説明をする責任があると私は思っています。裁判員が悩んだ末で極刑を選択する、選択した結果心の病になる裁判員も生まれる、でそれは重大だということがこの鈍感なメディアの皆さんにもある程度は分かるらしい。ケアが大事だという言葉をみんなが言う。だがケアとは何でしょう。何をすればよいのでしょうか。ケアをするということによって何が解決するんでしょうか。心のケアが課題であるという見出しを朝日新聞が掲げました。何をしてもらうと元裁判員は心の病が治るのでしょうか。一生背負う苦しみが消えることがない、こういう言葉が出てきた時に、そこでのケアとは何なんでしょう。私はこういう言葉を無内容と言います。無内容の言葉を連ねるメディアというのは根本的に無責任であり、ある意味犯罪的です。何かを言ったことに少しもならないことを言って、何かを言った気分になるということのまやかしです。多くのメディアが心のケアをしっかりとしようなどというような言葉を吐きました。いや、率直に市民が裁判に関わるということには反対だということを言う元裁判員ももちろんいます。いて当然だと私は思います。自分が人の命を奪っていいのかということを自分を問い詰めているという報道もありました。裁判員制度というものが、この死刑判決が現実に執行ということになったという機会に、だから裁判員制度はおかしいのだというふうにものを考える大きな転換点になってほしいと私は思います。そうなればこの死刑判決という機会が制度そのものの終焉の鍵という意味で意味があることになるかもしれない。人柱だと思いますけれども、人柱としての意味はあるでしょう。裁判員制度をおかしいと思うというその 大きなきっかけがこの裁判員裁判による死刑執行です。この報道はおそらく先週お話をしましたオウムなどの一審有罪の高裁逆転無罪などの報道と並んで、だから裁判員裁判というのはもうやったってしょうがない、やらない方がいい、やるべきではない、そういういろいろな意見につながっていってると思いますね。私がよくお話をするように、どんどんどんどんみんな裁判所に行かなくなり、今や4人に1人から5人に1人ぐらいしか候補者名簿に載った人が裁判所に行かないというところになったけれども、これらの判決や執行などを経由すると、経過するともうこれが5人に1人から6人に1人、7人に1人、もうこれは行く人が本当に極小になり、特殊な人しか行かなくなるという異様な裁判官構成、民間裁判官構成になるでしょう。その大きな、そういう私は節目転換点として今回のことを捉えたいと思っています。皆さん方はどのようにお考えになるかをお聞かせいただければと思います。今日はここまでにしましょう。